使徒の働き6章が開かれております。来週は ご案内のように第65回の教会総会を持ちます。引き算をするとお分かりと思いますが、1948年に丸の内において私たちの教会が誕生いたしました。年輪を数えつつ進んできました。特別にこの年は新しい区切りとなるのではないかといろんな角度から考えております。総会におきましてはさまざまな役割の分担がなされることでありますが、キリストの体である教会にとってその体を構成する一つ一つの枝が適切な役割を持って参加していくという姿は、本当にこれは尊い、ものであり、また美しいものであると思います。他のどの団体とか集まりとかそういうものでも見ることができない、教会でしか味わうことのできない、それぞれがそれぞれの役割に応じて主の御頭であるところのキリストのために仕え、またお互いのために仕えていくという姿、私たちも学ばせていただきたいと思います。特に今日は初代教会にとって、教会総会と言えるかどうか分かりませんけれども、教会総会的なものが開かれ、役割の分担がなされた使徒の働き6章の記事を取り上げたいと思います。ここで7人の執事、使える者という人たちが選ばれましたけれども、どういう資格で選ばれただろうか、そこに焦点を当てながら共に学ばせていただきたいと思います。まず最初に、問題が起きたということが一節に記されておりますので、一節をご一緒にお読みくださいませんか。よろしいですか。六章の一節。はい。その頃はい、まずこの最初の文章が私にとっては大きな励ましのように思います。弟子たちが増えるに従ってとあります。弟子たちが増えていったんです。この教会が誕生したのが使徒の働きの2章ですけれども、2章3章4章この間の時間的な経過というのは1、2年前後ではなかったかと思います。そんな短い期間ですけれども、教会が増えていった。しかもこの増えていくという言葉は足し算的な増え方ではなくて、掛け算的な、いわゆるネズミ算的な増え方です。ネズミ講なんていうのがありますけれども、何かこうどんどんどんどん増えていく、ネズミさんに聞いてみないとどうして増えるのか分かりませんけれども、ともかくネズミのように増えていった、これは大きなチャレンジであり恵みであると思います。しかし教会が増えるに従って実は問題も増えていきました。教会というのは完璧な人々の集まりではありません。ですからどの教会にも問題があって、あまり当然なんて言うといけませんけれども、問題があってもおかしくはない。つまりそれを構成するメンバーは人間だからであります。人間である以上さまざまな個性の違いがあり、文化の違いがあり、考え方の違いがあり、そして、そこに問題ということは発生をいたします。ですから時々教会に外からいらっしゃって、教会にもこんな問題があるんですかと言って、 時々つまずかれてしまう方があると寂しい思いがするとともに、まあ、もうちょっと現実を見てほしいなという気持ちもあります。問題があって当然、それが教会なのです。当然と言いながらほっといてはいけませんけれども、しかし、私たちにとってはそれは当たり前のことで、どういう問題が初代教会に起きたかと言いますと、その前の章を見ていただきますと、5章にアナニアとサッピラという夫婦が出てまいります。かわいそうにこの方はもう歴史上に名を残すような人になってしまいましたが、短く言いますと、この教会の中に不真実あるいは予的な心、巧妙心、そういうような要素が働いて、みんながみんな一生懸命に献金をしたり、お互いを助けるところの相互扶助の募金をしているもんですから、自分たちもそれに加わりたい、それはとてもいいことなんですが、そして彼らは辞書を売ってそれに献金を申し出ました。それもいいことです。でもその辞書を売ったうちの何パーセントかを持ってきて、何パーセントをうちに取っておきました。それも実は悪いことではないのです、ね、みんな個人所有財産のものですから、自分がどう使おうと自由なんですけれども、問題は一部分を持ってきたのにこれで全部ですと嘘をつきました。つまりその前の章を見ると、全財産を売ってそして寄付をしたバルナバという人が、とても皆さんから、あの人はすごいね、もう全財産を貧しい人たちに捧げてしまった、もうあれぐらい素晴らしい人はないとみんなから褒められておった。あれの真似をしたかったんですね。あの称賛を得たかった。それで彼らはこれが全部ですと言って偽りをした。そこに彼らの大きな間違いがあって、これが懲罰をされたというのが第5章です。ですから教会にはそうした、自分がそのグループの中で皆さんから良い評判を得たい、高い地位を得たい、そういうような予的な野心が働く余地があった。実際にそういう人がいた。これは私たちに対する大きな反省でもあります。6章の問題はここに、ギリシャ語のユダヤ人、ヘブル語のユダヤ人と2人通り記されています。でこれはギリシャ人とユダヤ人という区別ではありません。どういう区別であるかと言いますと、ギリシャ語というのは当時の、まあ、今で言うと大まかに言うと英語のようなもので、世界共通語として世界中で使われていました。ですからローマ帝国のどこでもギリシャ語は通じたのであります。ですからそこに散っている、まあ、彼らはディアスポラという言葉を使いましたが、ディアスポラのユダヤ人がこのギリシャ語を使っていた、日常語としてですね。それからエルサレムにいる人たちはもともと地付きの人ですから、ヘブル語を使っておりました。もっと正確に言いますと、少しなまったアラム語という言葉ですけれども、アラム語を使っていました。で、どうしてこの人たちが教会に混在していたかと言いますと、おそらくペンテコステの時にその世界中から来たところの、ギリシャ語を使うユダヤ人たちの中でイエス様を信じて救われた人たちが続々と起きてきました。多くの人たちはそこに戻っていったわけですけれども、まあ何人かの人たちはそこにとどまったり、まあ、あるいは他の親族のところにずっと継続して教会生活を営んでいた。で、どうやって食べていったんだろうかということになるわけですけれども、そこにお互いを助け合うというスピリットが働きまして、 この人たちは遠い外国から来て長いことここに住んでいて、日々 あのパンを売るのも苦労してるからみんなで助けようじゃないかということで、お互いに助け合う制度、それからその土地に住んでいる、エルサレムの人たちもやっぱり貧しい人たちが多く、特にヤモメさんの中には自分で自分の生活を支えることが難しい方々があったようです。ですから初代教会ではみんなでお互いに助け合いましょう、互助制度というものができて、そしてそれにそのために特別な献金をする人がいる、それからそれを分かち合う人たちがいる、いかがでしょうか。これって素晴らしいことではないでしょうか。教会が困っている人たちをお互いに助け合うというスピリットに満ち、スピリットだけではなくてそれを具体的に実行したということは、これはまあ本当に麗しいことだと思います。ところがこの麗しいことっていうのはなかなか難しい面があるんですね。なかなか食料の供給を上手に公平にやっていくということはどう見ても難しい。一体公平って何だろうかということになってしまいます。私も大勢の家族で育ちましたから、公平って一体何だろうか、もう小さい時からこれは大きな課題です。体の大きなお兄ちゃんが必要だからたくさん食べていいのか、小さいから少しでいいのか、それともきちっと分けなくちゃいけないのか、スイカを分ける時も何を分ける時も私たちはもうそういうことに気を使って、そしてもう小さい時から分数とかそういうものには発達しておりました。難しいですね、公平って。この素晴らしい趣旨と素晴らしい制度であるこの互助制度というのが実際問題として適用する、実行するとなるとたくさんの問題が出てきます。一つ申し上げましたように公平感ということです。どうしてあの人にこれだけたくさんあげてこの人には少ないんですか、こういうような課題というのが絶えず出てまいります。そしてその問題がもう一つ言葉の壁ということが入るともっと大変です。ここにはわざわざ言葉ということが書いてあります。ですから大多数であったアラム語を使う、ヘブル語を使う、このヤモメさんたち、それから少数派であったギリシャ語を使う人たち、どんなふうに誤解が生じたのか分かりません。食事の時にきっと最初はヘブル語で食事ですよって叫んで、そしてその人たちがわっと集まってきて、集まってくる頃ギリシャ語で食事ですよ、後の人がやっと分かったって言ってね、後から来るともう最初の人がなかった、もう最初の人がみんな取ってしまったとかね、どうもこっちの方が分け場合が多いんじゃないか、少ないんじゃないか、いろんなことが人間ですから、つぶやきとなってくる。そしてこの毎日の配給でなおざりにされていた、苦情を申し立てたと書いてありますが、これはずっと継続的に申し立てたという言葉が使われています。面白いと思います。ですから毎日毎日お食事のたんびに何にもないから与えられて感謝だという、そういうものがあるのがまあ私たちは当然と思うんですけれども、毎日毎日それが続くとやっぱりあっちの方が少しパンが大きい、こっちの方が少ない、ほとんどここが硬いとか、まあ、いろんなことがつぶやきとなってしまう。震災の被災地でも多くの報道によると外国のメディアの方々が驚くほど皆さんは感謝をして、そして炊き出しであるとか、あるいは日々の配給を受け取っていらっしゃる、そういうことをメディアで報道されて、 私たちも、あ、さすがに日本人だななんてちょっと誇らしい思いを持ったことがございます。けれどもその中で実際に活動していらっしゃるところのボランティアの方とか、そういう方を見ると、必ずしも全てがみんなが感謝をして喜んで受け取っているわけでもない。そうした不公平感ということでいろいろ問題が起きるということも伺いました。これはもう避けることのできない人間の差がであると思います。でもう一つは、この忙しさの中で、十二使徒たちが忙しすぎて御言葉の奉仕に当たるべき時間、それを十分に持つことができなかった。彼らは毎週あるいは毎回メッセージを取り次ぎ、そしてみんなのためにパンを裂き礼拝を守った、そういうリーダーであったんです。けれどもいつの間にか毎日毎日、今日は誰されたに何人分の食事、こうやってああやって炊き出しをこうやってって言っているうちに、そちらの方に力が取られてしまいまして、メッセージをする時間、準備をする時間がない。もし私が今日ここに立って、すみませんでした、先週はいろんなことがございまして、もう説教する準備する時間がありませんでしたので、パラパラっとめくってこれんと思うところ、私が適当に喋ったら皆さんきっとがっかりして電車賃返せとおっしゃるかもしれません。つまりそういう状況だったわけです。彼らは悪いことではないんですけれども、良いことのためですけれども、人々を助けることですけれども、それに時間が取られすぎて御言葉の前に静まったり、お祈りをしたり、そして準備をしたりという時がなく、教会がずっと続いてしまった。これは教会にとって非常な危機問題であります。さて、問題が起きた、これは私たちが決して不思議に思ってはいけないっていうメッセージをもたらすと思います。ただ問題をどう解決するかという知恵を、恵みを教会は持っていた。そこが大きな問題ですね。これがありませんと、問題が足をすくって本当に教会が破滅をしてしまいます。問題はあってもいいんです、あります。けれどもその問題をしっかりと受け止めて、それをどう解決するかという神の恵みと知恵がある。これがミソです。十二使徒たちはそれに気がつきました。そして彼はこう言いました。はい、二節をお読みくださいませんか。三、はい、はい、三と四までお願いします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。彼の提案は非常に、分かりやすく適切な提案でありました。きちんと仕事の分担をしましょう。そして食事係は食事係に専念していただき、十二使徒たち、これは神の御言葉に仕える説教と祈りに専念をいたしましょう。そのためのシステムとして、まずこれは一番最初の教会総会、一番最初の役割分担表、これが作られていった。これから必要に応じていろんな係とかものが追加されていくわけですけれども、これが原型であります。彼らは御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人、これにお任せしましょう。そしてこの人たちに その毎日毎日の食事の分担をお願いして、私たちはもっぱら神の御言葉を伝えること、人々のためにお祈りをすること、これに専念をすることにしましょう、ということで選ばれたのがこの七人の羊たち。羊というと何かあまり私たちの言葉ではないんですけれども、使える人、こういうふうに訳していいと思います。その条件の中に御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、ここに3つありますので、一つ一つコメントをさせていただきたいと思います。まず御霊に満ちた人、満ちたという言葉は聖書の中でいろいろ性格を表すのに出てまいります。例えば信仰に満ちた人、恵みに満ちた人、力に満ちた人、あるいは反対の表現としては怒りに満ちた人とかね、そういう表現もあります。つまりある一つの感情なり、あるいは特色というものがその人の全てを覆っている、そういう時に満ちたという表現を使っています。その中でも一番大切な基本的なことは御霊に満ちるということです。と言いますのは、ちょっとその先を読んでいただきますと、五節に先ほどはですね、御霊と知恵に満ちたと書いてあります。今度は信仰と聖霊とに満ちたという表現であります。でこの組み合わせはいろいろあるんですけども、それから、ステパノは恵みと力とに満ちと書いてあります。それから十節に知恵と御霊によって語った、まあ、組み合わせはいろいろですけれども、その組み合わせの中心にはいつも御霊があります。つまり御霊と信仰に満ちて、御霊と知恵に満ちて、でも中心にはいつも御霊があるんですね。それがこの良い特色の、キャラクターの鍵であると思います。それでは御霊に満たされるということはどういうことか、これは私が翻訳をいたしましたアボット先生が書かれた聖歌という本の中に記されていますけれども、彼は聖霊のご人格が信徒の人格を所有し支配し指導したまうこと、こういうふうに定義しています。一部分ではなく人格を所有し支配し指導したもうこと、でこれは聖霊の側から言うんですけれども、これを受け身の私たちの側から言いますならば、一個の人格がもう一つの人格である聖霊というお方に道を譲り、そのお方の指導に従って生きていこうという選択をし、それを続けていくこと。もっと言いましょうか、詳しく言いましょうか、私たちはイエス様を信じクリスチャンになった時に御霊を与えられています。いやー、そんな気分はしなかった。私洗礼を受けた時にどこかから聖霊が鳩のごとく下っては来なかったと言うかもしれませんけれども、聖書はそう書いてあるんですよ。あなたたちが信徒となった時に主の御霊を受けた、そしてそのお方が私たちを導いておられる、これは確かな事実です。そうでなければ主の御霊が私たちの心に働かなければ、私たちはイエス様を主と呼ぶことはできませんし、天のお父様をアバ父、私のお父さんと呼ぶことさえできない。それがあるから私たちは クリスチャンであられるわけです。いかがでしょうか。そこまでちょっと考え直さなくちゃいけないという方ありますか。私たちがイエス様を主とし、父なる神様をお父さんとして呼んでいること自体はもう聖霊が働いておられる証拠なんですよ。ただ問題がある。問題はそれは同じように私たちの心の中に肉というものが働いている、あるいは財政、人間性、それが働いてその御霊の思いとぶつかってしまう。そしてそれが時々というかしばしばというか、あるいはもっと言うともっとたくさん反対の方向に働いて御霊の思いと違う方向行動をとってしまう。ですから御霊に満たされるということはそういう異なる思い、神に逆らう思いを神様、これを全部あなたにお委ねします。私の持っているものは全部あなたのものです。私の主義も計画もやり方も、もっと言えばプライドも、自分がこれでなければならないと固執していることも全部あなたのものです。あなたに従ってまいりますときちんと告白をし、その通りに生きていくことです。ちょっと心配になる人いません？個性どうなっちゃうの？私はこれが個性だと思ってる、全部神様にお委ねしますなんて、ちょっとなんかそれは夢のような話だ。神様はね、不思議なお方です。私たちがその持って生まれた個性を全部あなたにお委ねしますって言うと、逆にそれをうーんと生かしてくださるお方です。神様は私たちの自由を重んじて、そして用いてくださるお方です。ですから心配することはありません。私は私としての個性を持っています。多分悪い個性もあるかもしれません。皆さんにご迷惑をかけているところがあるかもしれませんけれども、私が私らしくなくなってしまって、みんなが同じようなコピー人間になってしまうことは一切ない。主よ、あなたに全部の私の人生をお委ねしますと言ったときに、神様はそれを用いてくださるお方、これは素晴らしいと思います。はい、2番目、知恵に満ちた人。これは実践的な資格です。知恵と言いましても、算数ができるとか経済学がうまいとか、そういう意味の知恵ではなくて、これは神が与えてくださった知恵を実際的な事柄に適用する実践的な知恵です。で、御霊に導かれた知恵っていうのは何を表しているか、もっと具体的な私たちの生活の在り方で言いましょう。それは私たちが物事を決定するときに、自分の気分や、あるいは今までの経験や、あるいは判断で、あ、これがいいと決めない、間を置くということです。間を置く。あとはどう思いますかって時に、こうです。もう私なんかせっかちですから、すぐに言ってしまいそうですけども、しかし間を置く。そこでちょっと考える、お祈りをする。主よ、今この道とこの道がありますけれども、どのようにいたしましょうか。あなたの導きをください。一言間を置いて、そしてお祈りをする。長いことはできないかもしれませんね。運転している時に間を置いたら、目つぶって間を置いたら事故になってしまいますから、できない場合もあるでしょう。けれどもその余裕です。言葉をパッとこう言い返す もう一言、もう1秒か2秒待つ。ああ言われたからこ、こう言われたからあってこう言い返したくなるような気持ちもあるでしょう。私はその点は少しぼんやりしておりまして、ある方からものすごい響くを言われました。名前言っていいでしょう。目黒区の青木区長です。ある懇親会で区長さんに、あの教会の裏のね土地、一生懸命私たちは今緑地にしようと思って運動しております、あれよろしくお願いします。そしたら区長さん、私のからじっと見て、沢城さん、また牧師でしょ、牧師は牧師の仕事してなさい。そういう言い方をされましてね、私はね、あの最初はなんか普通の挨拶と思ったんですけども、あれこれ相当な皮肉が入ってるなということが3秒ぐらい経ってから気がついた、ね、そして言い返そうと思った時は彼はずっと向こうに行っておりました。でもそれは遅くてよかったと思います。まあ私たちもああ言われたらこうパッと言い返すのが好きな人、できる人あるかもしれません。それの前にちょっと一呼吸を置いて、主よ、このことが意味するものは何でしょうか、正しい適切な言葉を教えてください。聖書の中にもあなたの言葉には塩味の効いたものである、塩味の効いた人の徳を立てる、お世辞を言うことではないんです。しかしその人の本当の意味で徳を立てる言葉は何だろうか、そうしたことを一呼吸置いてからしゃべる、これが実践的な知恵ではないかなと思います。3番目は評判の良い人、これは社会的な資格です。御霊に満たされているかいないか、これはかなり難しい課題ですね。自分ではそう思っていても、いや他の人は、いやあの人はねなんていう人があるかもしれません。100人の人がもし幾度にあの人は本当に素晴らしい人だという評判をもし没とするならば、ほぼそれは受け入れていいのではないかなと思いますけれども、もしあの人は確かにいろんな霊的なことあるかもしれませんけど、社会的に言うとねちょっと課題がありますよというようなことですと、やはりこれは主の証になりません。これは教会の中でも外でも私は共通であると思います。そうは言いましてもね、 100% 良い評判を近所の人、あるいは会社で、あるいは同僚の中で、学校の中で言うということは難しいし、逆にその人たちと反対の方向を取ることが主の証である場合もありますから、全て八方美人でなきゃいけない、そういう意味で取らないでくださいけれども、主の御霊に満たされ導きに従って歩んでいるときに、私はこれは必ずついてくる問題ではないかと思います。第一テモテの3章の7節には、監督の資格の一つとして教会外の人々にも評判の良い人でなければなりませんと書いてあります。教会外の人にも、人々にも評判の良い人、これが初代教会で監督となるための資格であったようです。さてこれを申し上げまして、ペテロは言葉を閉じて、さあ皆さんこういう人たちを7人選んでくださいって言った時にどうだったでしょうか。みんなが A さん B さん C さん D さん、これ辺まではいいけども、E ちょっとクエスチョンがある、 F もっとあるというふうになって、7人選ばれなかったらちょっと大変でしたね。でもこの記事を見ると7人がすぐに選ばれたと書いてあります。これはすごいことだと思います。 つまり5人6人ギリギリではなかった。もっと言いますならば、私はこの7人が選ばれたということは、7人でギリギリいっぱいでそれ以上ではなかったというのではなくて、もっといたと思います。もっと挑戦的に言いますならば、そういう人たちによって成り立っているのが初代教会であったと思います。そして彼らが7人が、その中でも特に光った人たちが選ばれて、そして使徒たちによって任命をされました。これは必ずしも上からだけの任命でもなく、人々の選挙によって選ばれたのでもなく、両方、人々の信頼とそして人たちの任命というものが、とても相まっての任命であったと思います。そして彼らが選ばれた結果が次の言葉にございます。はい、5節をお読みしようと思いますけど、カタカナが多くて混乱するといけませんから、これは省略して6節7節お読みいたしましょう。はい、こうして神の言葉は教会が前進したことが記されています。それで私はこの終わりに皆さんと共に考えたいと思います。私たちがもし、この教会総会に連なっていて7人を選ぶということだったらどうでしょうか。私も入ってるだろうか、あの人はどうだろうか、あの人はいいけどもこの人はどうだろうかと、こういうふうに考えがちです。そう考えるの今日はちょっとやめたいと思いますね。私が有資格者だろうか、あの人が大丈夫だろうか、この人が大丈夫だろうか、そういう見方ではなくして、神様は恵みのゆえに私たちを全部を有資格者としてくださる、それが私は今日のお話ししたいメッセージです。神様は全部の恵みを備えていらっしゃる。聖霊を働かせていてくださる。知恵を注いでいてくださる。そして評判も良い人としてくださる。神様は全部可能としてくださるお方です。その恵みに信頼しようではありませんか。そしてそれに立って来週の総会に臨みたいと思います。来週の総会でいろんな係、任命される方もあるでしょう。あるいは何も任命されなかったという人もあるでしょう。どうかその時に、私は有資格者だからなったなんて思わないでください。私は無資格者だから何にも役がなかったなんて思わないでください。神様は全部を有資格者として取り上げようとして、恵みを備えていらっしゃる。その恵みに信頼したいと思います。それではしばらく今日は共にお祈りする時でありますので、この小さな紙を出してください。そして今日のメッセージで特に心に留まったことは何のことです。はい、何にも止まらなかった人、止まりませんでしたで結構です。2番目、私が今祈っていただきたい課題はこのことです。どうかあんまり心の中の奥深くの悩みとかあんまり書かないで結構です。これはね、少なくともこの場では今課題にしていることはこれです。小さなことで結構です。はい、書いてくださいましたか。 書いてくださった。はい、それではね、ベンチごとにお祈りをいたしましょう。ベンチで3人座っていらっしゃる方はそれをお互いに交換してお互いのために祈りましょう。3人以下のところはちょっと増やしていただいて、できれば3人一組にしてお祈りしましょう。お祈りが私はしたことがない、苦手だという人はパスと言ってください。いいですか。3人ともパスじゃちょっと困るんだけど、1人ぐらいできるでしょう。よろしいか。はい、それではそのお祈りができる人、一言お祈りをして、そして、ピアノが鳴り始めましたら、そのお祈りをそろそろおしまいの方に向かっていってください。はい、それじゃあ3人一組ぐらいで輪を作って、はい、お祈りのできない人がいたらどうぞできる人が代わりにお祈りしてあげてください。よろしくお願いいたします。お祈りいたします。御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人、神様、今世の中で求められているのはこういう人材です。主よ、私たちはそのどれにも当てはまらないようなものでありますけれども、あなたは恵みのゆえにそれらを可能としてくださることを信じます。助けてください。皆によってお祈りをいたします。Amen.